はね。でガリラヤでテベリア湖って書いてありますけど、ガリラヤ湖でイエス様を待つ間どうしたかっていうと、ペテロが漁に出ようってこう言ったんですよね。もともと彼らの郷里ですから、ガリラヤはね、ペテロもヨハネもヤコブも漁師ですから、イエス様に従うとき船や網家族まで置いて従ったわけですけどね、ガリラヤに戻ってまだ3年弱ですからね、父親もいるでしょうし船もそのままかもしれない、漁に出るのは何の支障もないわけですよね。祈りながら待っているはずのところで漁をしだしたってことは元に戻ったんですよね。言ってみれば過去の自分、世俗の自分に彼らは戻っていった。主が十字架にかかってよみがえりのこともある程度分かった、先ほど言った疑う者もいたっていうのが不思議なんですけどね、復活はそれほど信じがたいことだったのかもしれないです。でも復活の死を静かに待つべきところ寮に戻っていった。寮に戻って何も取れなかった。ペテロたちが召された時と同じ状況をイエス様は再現されたんですよね。そこにイエス様が現れた。復活の主ってわからない、復活の主ってね、わからないんです、信仰がないと。ヨハネの福音書を見るとそうですけどね、墓に残されたマリアにイエス様が現れた時に、マリアはイエス様を園の管理人だと思ったんですよね。イエス様からマリアよって呼ばれるまで気がつかなかった。ルカの福音書の最後を見るとね、もうイエス様が十字架にかかったっていうことでね、二人の弟子が、エルサレムにいてもしょうがないということで郷里に帰る、エマオというところにね、途中からイエス様が一緒に歩かれて、旧約聖書からキリストについてのいろいろな出来事を説くんですけどね、後で心が内に燃えたって書かれているのに、一緒に歩いているのがイエス様だってわからない。復活の主はね、いつも共にいてくださるのに、私たちに見る目がないとわからないことが多いですね。ここでもそうです。漁をしていた、一晩中働いたけど何も取れなかった。イエス様が岸に立っておられる。何か食べるものがあるかって聞いたけれども何もなかった。でもヨハネがですね、死だって気がついた。何もない、イエス様が網を下ろしてみろって言われて、その通りにしたら魚が取れて、かつて自分たちが召された時のことを思い出したんですよね。それで主だってヨハネが最初に気がついた。主の十字架を経験し復活も聞いて、かつ信仰が後退している自分、そこに主が現れてくださった。復活の主が、まさにそれは信仰の波のある私たち、時には後退もしてしまう私たちを主は見捨てない。そこまでやってもわからないのかと、もう勝手にしろとは言われない。ご自身を表してくださるイエス様を見た。そのことを思って記す時に、自分はやっぱりイエス様に捨てられていない、イエス様に愛されている、ヨハネは分かった。そしてその後ですね、イエス様はペテロに対して、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかって三度聞かれる。三度目にはさすがにペテロも心を痛めて、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですって言うんですよね。そのことをまたヨハネは記しながら、60年前の出来事を記しながら、同じ質問を今主にされたらどうなんだろう、 私はあなたを愛してるって言い切れるだろうかどうか、そんなことを思いながらね、導きのままに当時のことを聖書に記しているわけですよね。で、彼は主に私はあなたを愛するか、この者たち以上に、この人たちが愛する以上に私を愛するかって聞かれた時に、はいってペテロに答えられるかどうか。でも彼には分かった、確実なのは主が私を愛していってくださること、それは間違いない。だからこの60年近く信仰を全うすることができて、もう天の御国に行く時も近いけれども、私は主に愛されているっていう、そういう確信を彼は持っていた。だからいつも大事な場面になると、自分は主に愛された、愛されている、そういう思いがあってね、自分のことを主に愛されているんだって書くことができたっていうか、自然に書いたんだと思うんですよね。私は主に愛されている。さっき神は一人もたもほどにっていう賛美をしました。あそこ左の上を見るとね、種吉三谷って書いてあるんですよね。三谷種吉っていう人が作詞した曲ですけどね、そのお嬢さんに三谷幸子さんっていう人がいて、もう十数年前に100を超えてね召されたんですけどね、私の進学校時代の聖歌の教師をしてくださっていたんですね。で、その先生が、私はイエス様に愛されているっていつも言ってて、ある時にね、もうイエス様に悲劇されてるっていうふうに言ってましたね。で、私がだいぶ年を取ってからね、先生の言うことがだんだん分かってきましたって、私もイエス様に悲劇されてるほど愛されているっていうのが分かってきたって言ったら、三谷幸子先生が、私はエコ引きされてますってそれくらい主に愛されてるって、一番愛されてるんだっていうことを言ってましたけどね。年を取って、自分自身もそうですよ、私が今まで信仰を全うしてきたのは主が愛してくださった。ユダの裏切りの場面を見てね、自分とユダとどれだけ違うのか、自分だってイエス様を裏切るかもしれない、でも自分は愛されてたから、一番罪深いものは一番愛されないと救われないんですよね。多く許されるものは多く愛される、イエス様も言われたんです。罪人である自覚の強い人、一番弱いものであるものは主の愛が一番注がれていないと信仰を全うしていくことが私たちはできない。そういう意味では私たちはみんな主に愛されているんです。自分が一番愛されていると思って間違いない。自分が一番愛されると思う人ほど自分の弱さや罪深さを知っている人だと思います。他の人と一緒じゃね、自分は信仰を全うできるかどうかわからない。自分のようなものは、こんな罪深いものは他の人と同じぐらいの愛だったら救われるかどうかわからない。私は主に愛されている、だから救われている。イエス様は100匹の中の1匹の羊の話をされたでしょ。一人の罪人が悔い改めて帰ってくる、99人の善人のためよりも大きな喜びが天にある、その一人が私たちですよね。99人が善人だろうと、世界中のね、70億の人間が善人だと、一人罪人がいたら、一匹の羊のために命を捨てられる主は、私のために十字架にかかってくださる。主の愛ってそういうもんですよね。確かにヨハネは最初の16節では、神は実にその一人子をお与えになったことにお愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるっていうふうに記してます。で、全ての人を救う神の愛について、大きさについて、こういうふうに記してますけど、同時に すべての中の一人じゃなくて、私たちは一人一人主に深く愛されている一人、主の愛の大きさ深さっていうのは私を愛する愛なんだっていうことをね、もう一度こう聖書を読みながら、ヨハネの福音書を見ながら、ヨハネがどれほど主の愛を深く感じていたかを思う。私たちもそうなんですよね。主の愛の深さを思う。私は主に愛されている。誰に対してもね、はばかることなく私たちは言える。そういう存在、主の愛はそれほど私を愛していてくださる。それは間違いないことだということを覚えていただきたいと思います。お祈りを捧げます。神はその一人も賜うほどにこの世を愛してくださったと同時に、あなたの愛は滅びて当然な私たち一人一人を、まるで一人しかいないかのように深く愛していてくださることを感謝いたします。私たちがあなたを忘れるならば、あなたご自身が痛みを覚えてくださるほど私たちはあなたに愛されていることを覚えます。主の愛の深さを私たちがしっかりと味わいつつ、与えられたこの人生を私たちが主を中心に、主を信じつつ歩み続けることのできませんことに、苦しみの中で、悲しみの中で、私たちが弱さを覚えるときに主の愛が豊かに注がれていることをしっかりと覚えることのできますように、導きを与えください。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは、ご起立いただける方はご起立ください。聖歌の444番を、賛美しつつ献金の時を持ちます。ただいまから献金袋を、回させていただきます。献金は神様の豊かな恵みに対する感謝の印です。おのおの祈りのうちに示された献金を捧げてください。献金は強制ではありませんので、信仰をお持ちでない方、また献金の趣旨を、